建売り住宅の値段交渉するときの注意点についてお話ししてみたいと思います。お客様の方ではいくらまで下がりますかって、売り主に連絡を取ってそれで交渉するというふうなイメージをお持ちの方が多いと思うんですけれども、基本的にそれだとまあほとんどうまくいかないと考えてください。つまり例えば値段が3980万円だとすると端数の80万円とかあとよくあるのは100万円とか下がりませんかっていう、と必ず、建売り建築メーカーの方からはそのお客さん買うんですかみたいなことで、逆に聞き返されるんですね。でそれだけだったらいいんですけれども基本的には値段交渉するんだったら買い付けを入れてくださいとか、この買い付けというのは不動産購入申込書のことなんですけれども契約する前にこれを買いますよっていう意思表示の書面があるんですが、こういった書面を出してくださいと言われます。でこういった購入申込書を出さないと、稟議に回せないんですって必ず言われちゃうんですね。で商店街のお店とかで、じゃあ普通にこれ450円の、何か商品をじゃあ440円まで負けますよとか400円ぴったりにもう値段してあげるよとかそういう世界の金額じゃないので、不動産というのはどうしても値下げ交渉というと何十万何百万とかそういう金額になります。で金額的にも、売り主である建売りメーカーの営業担当者では、決められないものなんですね。そうすると値段交渉するときには必ず、本社とか決裁権者に稟議をあげるんですが小さい会社だったらそれも社長さんに営業担当者の人がもう直接社長さんに稟議をあげるんですがその時に必ず営業担当の人が本社とか決裁権者に言われるのがそういう交渉を受けても買い付けはもらっているのかとそういうのがなかったら話にならないよと上司から言われるわけなんですね。必ず値段交渉するときには電話とかではなくて購入申込書を書いてからということは、こういうことから理解していただけると思います。よくオープンハウスとか現地営業とかの営業マンがお客さんとお話をしていて、その時に例えばお客様があとこう200万円安かったらねとかってポロッということがあるんですね。そういうふうなこういったポロッと出た言葉に対して営業マンがじゃあ200万くらい値段交渉してみましょうかとか、じゃあ購入申込書を書いてくださいとか、言われることがあります。例えば、4280万円を4000万円だったら欲しいんだけどとお客様が言った時にある営業マンなんかは、気軽に軽くですねじゃあ買い付け書いてください、そうすれば4280万円の物件を3980万円で交渉しますよとか、300万円も値段交渉してくれるっていうようなことをですね、言ったりすることがあります。でこういうことを簡単に言うことがあるんですがじゃあそれ成功するかっていうと眉唾です。ほとんど難しいと思ってください。要は現地営業とか不動産会社の営業マンは購入申込書っていうのをとりあえずお客さんに書かせたいんですね。でこれ書いてもらえば交渉するからっていう感じでとりあえず書かせるんです。でもそれは実は蓋を開けてみたらうまくいくかどうかはわからないんですね。もちろん、購入申込書をとりあえず書かないことには前には進まないんですけども、本当に200万300万の値段交渉を売り主に対して行っているかというのは怪しいものなんですけれども実際それでいて次の日ぐらいになって、やっぱり売り主に交渉したんですけれどもさすがに300万円の値引きは厳しかったです。100万円ぐらいだったらって言ってきて、そうするとお客様は買う買わないっていうのを真剣に検討までしてですね、購入申込書も書いて、認め印ででもハンコも押しているわけですから、ああもうやっぱり300万円は無理だったかなって、じゃあ80万円じゃどうしようかなってなって、まあ、で、そう考えているときに、その仲介の業者が、でもせっかくだから話を進めましょうよとかでどんどん話を詰めてくるわけですね。で結局蓋を開けてみたら、80万円の値段交渉だけだったとか50万円の値段交渉だけだったということはよくあるんですね。なのでよく現地でうちだったら200万円ぐらいちょっと交渉してみますよって言ってみるのもはっきり言ってわからないわけですね。 で、交渉するだけなんで何とかなりますよというふうに言う業者もいるんだと思うんですし、まあ実際そうだと思うんですが、現実には、そんなふうには、値引きは、200万、300万と引かれないことが結構、まあ多いと思ってください。その辺は真に受けずにですね、現実的な金額できっちり値段交渉するっていう方がまともだと思います。要は、決裁権がもう仲介業者なんか全くないからですね。そして、売り主である建て売りメーカーに行って、その営業担当者ですら決裁権がないんです。で、さらにその、そこの、営業所長ですら決裁権がなくて、必ず本社とか上の方に回ってから初めて値段が決まってくるということなんで、なかなか厳しいものがあります。その辺の、自分の置かれたというか、その立場と、その裏側と、まあ、その背景をよく考えた上で臨む必要があると思います。ここで、新築分譲住宅の値引き交渉について、コツというかですね、まあ、いろいろとお話ししてみようと思います。まず、新築分譲住宅の値引き交渉については、まあ、イエス不動産だとですね、福岡市から筑紫野市までのエリアで新築分譲住宅の、売買でお客様側の仲介手数料を無料で お取り扱いをして販売しているという感じなんですけれども、その中で約7割がですね、飯田グループホールディングス系の、新築の住宅なんです。で、残りの3割が、それ以外の業者という感じです。要は、新築分譲住宅の売り主を大きく分類すると2つあるということです。飯田グループの、建築会社か、それ以外かということです。飯田グループだと全国区で建て売り住宅を大量に販売していますし、大量生産でコストを削減していると。そしてそれ以外のところというのは、地元系の工務店とか不動産会社が新築の建て売り分譲を、していると。この2つに分けられるということです。で、物件探しでよく広告を見ていますと、価格改定しましたとか、値下げしましたみたいな広告がよくあるんですけれども、価格改定でよく、3180万円でバッテン引いてあったりとか、2980万円とかって200万円くらい値引きしてあったりっていう広告をよく見かけます。で、これをよく分析しますと、実は価格を値下げするタイミングというのがあるんですね。まず一例がですね、さら地の段階で、新築の、建物を建てる前のさら地の時点、それが例えばですけれども、3580万円で、売り出しをこの時点で開始するとします。で、値段としては2段階目がですね、建築中のタイミングです。ここで1回目の値段の値下げが入ります。値下げが入って3580万円が100万円下がって3480万円になると。そして3段階目の値段の設定がですね、建物が完成したタイミングです。ここで2回目の値引きが入ります。最初の売り出し価格の3580万円から今度は200万円下がって3280万円になりました。で、次がですね、建物の完成から1ヶ月経つと、3回目の値引きが入るんです。最初の売り出し価格の3580万円からすると今度は300万円下がって3280万円とかですね。で、次が建物の完成から2ヶ月経つと4回目の値引きが入るんですね。最初の、売り出し価格の3580万円から今度は400万円下がって3180万円とかですね。そして完成して3ヶ月ぐらい経過してもまだ売れないってなると5回目の値下げになって3080万円ですから、このように、まあ、さら地の段階で1回の値段、最初の値段がついて、建築中でまた値下げがあって、建物が完成してまた値下げがあって、そしてその後1ヶ月経って値下げがあって、また2ヶ月経って値下げがあって、さらに3ヶ月でまた値下げというタイミングで、段階的にコツコツコツコツ値下げするケースが多いです。このような値下げの仕方というのは飯田グループホールディングス系の建売り住宅でよく目にします。で、逆に言うと、他の会社ではあまり値下げしないです。 で、どうしてこのような頻繁な値下げをするのかというと、言い方を変えるとどうしてこういった値下げができるのかというとですね、これはイータグループでは1年間に数万棟分譲してますので、1現場を短期集中型で販売するんですね。例えば通常の、建築業者は新築分譲住宅の事業を行う場合に、事業資金っていうのは現場ごとに銀行から融資を受けているのが一般的です。で、規模が小さい現場だったりすると、自己資金で事業を行う会社もありますけれども、ほとんどの場合は銀行から事業資金の融資を受けているんです。で、その現場ごとの事業資金のことを、銀行用語ですけれどもプロジェクト資金と言います。そのプロジェクト資金の融資の返済は一般的に借り入れから1年後です。1年を目標に完売することで事業計画が立てられるんですが、1年間あるので余裕がある期間と言えます。しかし、飯田グループ系の会社だったりすると、土地を仕入れてから完売して資金を回収してしまうまでの期間をその半分の6ヶ月で設定している、そうです。普通の不動産会社なら1年のところを6ヶ月という速さでやっているんですね。なので、さら地、建築中、完成、そして完成後1ヶ月2ヶ月3ヶ月とまるで、毎月値下げのようなことで販売促進を行っているというわけです。で、時々仲介業者のウェブサイトで値引きが100万円成功しましたとか、いう感じで歌っているような会社もあるんです。でも、それは仲介業者の力関係や能力だからということではなくて、たまたま売り主が、建て売りメーカーが値引きをしようと計画していたタイミングで値引き交渉の買い付けを入れたという、ただそれだけの話なんですね。したがって、値引き交渉する場合はポイントとしては、購入しようとしている物件、建物が今値引きのタイミングなのかと、今までの価格推移ですとか物件の状況、例えば建築中だとか、完成済みだとか、値下げをしたばかりだとか、こういったことをよく検討して交渉することが重要なポイントになってきます。例えば今月に入って販売価格を100万円下げたばっかりで、さらに値引き交渉を要求してもですね、もう値下げした後すぐなので、残念ながら値引きに応じてもらえるということは、まず難しいと思いますね。誰が頼んでも難しいと思います。タイミングがもう重要だということで、例えば2ヶ月前くらいに販売価格を100万円値下げして、で、まだ売れ残っているという物件であれば、さらに100万円とか値引き交渉すると成功する可能性は高いと思います。話をまとめますと、値引き交渉が成功する可能性が高い物件の特徴としては、前回の値下げから2ヶ月ぐらい経過した物件、または完成直後でまだ値下げしていない物件とか、あとは複数棟の現場の最後に残っている一区画とか、そういうのは比較的できても80万とか100万とかの値引き交渉なんですけれども、できる可能性があると思います。一方で、値引き交渉が、ちょっと難しいだろうと思われる物件の特徴としては、新発売とか、値引きしてすぐの物件は下がりにくいと考えてください。あとは人気エリアとかお問い合わせが多い物件、そういうところはさすがに売り主さんも、建て売りメーカーさんもよくわかってるんで、そういうところはあまり下げないです。あとはもうこれ、言ったらおしまいなんですけども、飯田グループホールディングス以外の会社は下げないです。で、飯田グループって全国で年間4万棟とか建ててますので、そうすると例えば同じ市内に現場がいくつもあって、結構近所でやっているんですね。なので、こっちの現場は赤字かもしれないけれども、もう一つの現場では黒字だから、トータルで考えて大丈夫だというこのような感じでですね。たくさんやってるからそういう考え方ができるんですけれども、地元系で年に数十棟とかしか建てないレベルだったりすると、一箇所でも赤字が出てしまうとですね、不動産の事業っていうのは大きなお金が動きますので、死活問題になってきます。なので、1年かけて気に入ってくれる人に値引き交渉なしで売るっていうのが、地元の建て売り業者のスタンスというふうになると思ってください。 で、値引き交渉のコツとポイントは、まず一つ目は、不動産の値引き交渉は電話とか口頭で値引きは交渉できません。そして売り主側からは、まず不動産購入申込書を先に提出してくださいと言われてしまいます。で、不動産の値引き交渉をする場合は、その不動産購入申込書にお客様の購入希望価格を記入して提出、交渉するということです。つまり価格がいくらになったら何月何日に契約しますと言って、意思表示を不動産購入申込書に記入して値引き交渉をしましょう。じゃあ、その不動産購入申込書を売り主に提出して、売り主側は誰が価格を決めて、判断して決定するのかというと、私たちのような仲介業者が購入申込書を建て売り業者の担当者に提出すると、その担当者が購入申込書の内容をチェックして、次に営業所長が同じチェックをして、ですが、その担当者とか営業所長は価格についての決裁権は全くなくてですね。そうすると営業所長がチェックした後はどうなるのかというと、値引き交渉がある場合は必ず本社に全て回して、本社稟議になってきます。で、本社の決裁権者が価格の判断をします。つまり、ダメ元で大きな値引き交渉の購入申込書を提出してもですね、こんな価格では本社稟議に回せないよっていう感じで、担当者や営業所長の、まあ、テーブルの上でストップしてしまって、本社への稟議のテーブルにすら乗っていないということで、やはりあんまり無謀な価格を出すというのはもう全く意味がないんですね。あと、まあ、そうですね、ダメなこう値引きの交渉っていうのがやっぱりありまして、例えばこう日当たりが悪いとか、近所にもっと安い物件もあるのにとか、近所にはもっといい物件があるのにとか、なんでこんなに高いんですかとか、あとは間取りが良くないとかですね。物件の欠点をこう上げて値引き交渉をしても、売り主の、担当者には、良い影響を持ってもらえないですね。建売り住宅の担当者の心の中では、だったら違う物件買えばいいのにとか、よその会社から買えばいいのにと思われてしまうと、値引き交渉には協力的になってもらえないと、想像がつくと思います。で、考えなくてはいけないことは、担当者はもう経営者じゃなくて、もうやっぱり一サラリーマンなんでですね、所長に前向きに話を回してくれたりとか、本社稟議に前向きに、回してくれるとか、そういったことがないと、前向きな一手間をやってくれなければもう終わりなんですね。なので、イエス不動産では値引き交渉をする場合は、物件の欠点とか短所を上げつらったりはしません。逆に言い方としてはとても良い物件ですから、お客様はとても気に入ってもらっているんです。ただどうしても予算が届かないので、イエス不動産も買い主側の仲介手数料を、無料タダにして、協力したので、建売メーカーさん側もなんとか値引きして、このお客様が物件を購入できるようにご協力していただけないでしょうかというふうにストレートにお願いをする。で、そうすると、まあ、そんなに気に入ってそこまでおっしゃるのであれば、なんとかこう本社稟議に、回しますけども、頑張ってみますというようなことでですね、交渉にこぎつけることを考えています。で、そうですね。もう一つポイントがあるとすると、購入申込書を出すと、売り主様、要は建売業者から、契約はいつにしますかと、契約予定日とか、で、残金決済日を早くするように必ずせかされるんですね。ちょっといやらしい感じの時も、お客様、慣れてないお客様はあるかもしれませんけども、まあ、これは仕方ないんですけれども、で、これは、飯田グループホールディングに限らずですね、新築の売り主側への、不動産購入申込書を提出しますと、必ずと言っていいほど、早く契約するにせかされます。で、要は、売り主とか、普通の仲介の不動産屋さんもそうなんですけれども、常に営業成績に追われているような会社が多いので、なので今月中に契約をしていただければ、いくらまで値下げに応じますとか、いついつまでに、残りの残金を決済できれば、いくらまでの値下げに応じますと、売り主側が言ってくることがあるんですね。なので、 お客様からの値引き交渉をすると、必ずこのようなことを言ってきますから、あらかじめ買い主様側としては、お客様の心構えとしてですね、建て売りメーカー側、売り主側が要求する契約予定日とか残代金の決済日をできる限りそういった条件を受け入れることによって、一方では値引き交渉が成功する可能性が高くなると理解をあらかじめしておいた上で値引き交渉に着手していくと、そして買い付き証明書を入れてということで成功に近づいていただきたいなと思っております。